ふるさとの風。こんばんは。今夜もふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け日本政府の提供によりお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は拉致問題は国家主権と国民の生命安全に関わる重大な問題であると考えています。そしてその解決なくしては北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して全ての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌や各地の話題などを皆さんにお届けします。それでは今週の主な内容をご紹介しましょう。列島だよりでは拉致被害者田中実さん、有本恵子さんのふるさとの神戸祭りの話題をご紹介します。今週の一曲では有本恵子さんのご友人のリクエストでベイシティローラーズのサタデーナイトをお届けします。それでは今日も30分ご一緒にお付き合いください。まずはじめにニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを日本における北朝鮮研究の第一人者である静岡県立大学泉一教授に解説していただきます。5月19日アメリカによる食糧支援について伺いました。それでは先生よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。5月16日にアメリカ政府は北朝鮮に対する食糧支援を決定いたしました。今後1年間50万トンの食糧を北朝鮮に対して、いわば人道的援助を行うということをアメリカ政府は決定をしたわけでございますが、実はこのアメリカ政府によるその北朝鮮に対する食糧支援はすでに1ヶ月以上も前から北朝鮮に対しては示されておりました。それを北朝鮮側は最初はその受け入れについてかなり消極的な姿勢を取っていたと言われておりますが、おそらくこれは核問題をめぐる米朝間の話し合いあるいは合意というものがまだなされていない時点でアメリカから食糧支援を受け入れるということになりますと、それが北朝鮮の情報を迫る一つの圧力になるということを北朝鮮は嫌っていたためであるというふうに考えられますので、この時点でアメリカ政府が食糧支援を決める、逆の言い方をしますと北朝鮮側がアメリカからの50万トンの食糧支援を受け入れるという決断をしたということは、核問題、特に北朝鮮の核計画の深刻の問題が今最終段階といいますか大詰めの段階に来ておりますが、そこがほぼ米朝間では、大きな問題ではなくなった、大きな山を越したということを強く示唆しているというふうに思います。そういう点で、米朝関係が進んでいくペースがこれからさらに早くなるかということが今注目されると思いますが、もちろん、この時点で、北朝鮮が食糧支援を受けられることになった一つの大きな要因はこの 6月に、ぜひとも外からの食料支援が欲しいということが影響していたかと思います。北朝鮮では6月中にジャガイモなどの収穫が見込まれておりますので、7月に入りますと食料不足にも一息がつけるという状況になりますが、逆に言いますと6月が一番苦しい時期でもありますので、その時点ではどうしても外国からの食料支援が必要であったということだと思います。現在多くの外国の見方では、100万トンから150万トン前後、今年北朝鮮は食料不足であると言われておりますが、その中でまずアメリカからの食料支援が得られるということが北朝鮮にとってみるとどうしても必要であったということであろうかと思いますが、当然まずアメリカからこれだけの50万トンという相当大きな量の食料支援が得られるということになりますと、次は中国からの食料支援ということが我々の注目あるいは関心の的になろうかと思います。すでに北朝鮮は4月の終わりに中国を訪問いたしました、パク・イチュン外相が中国に対して食料援助を依頼したということが伝えられておりますけれども、中国も当然それを勘案していると思いますし、また金正日総書記が中国を訪問するということも6月には十分考えられますの で、そうしますと次はやはり中国からかなり多くの食料支援が北朝鮮に対して提供される可能性が強くなってきたと思われます。中国の立場からしますと、アメリカがすでに50万トンの食料支援を決めたということを踏まえますと、おそらく中国も50万トン、最低でも50万トン、あるいはそれ以上の食料支援をする可能性も出てまいりましたので、そうしますと合計して100万トン、あるいは100万トン以上の食料支援が見込まれる状況が今生まれてきた。すなわち北朝鮮にしてみますと、今年の食料不足、食料危機というのはなんとか乗り切れるような状況になってきたのではないかと思われます。
先生ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。では次に列島だよりに参りましょう。今週は神戸祭りの話題をご紹介します。神戸は拉致被害者田中稔さん、有本恵子さんのふるさとです。世界中の船が往来する神戸は古くから栄えた港町です。江戸時代には日本にやってきた朝鮮通信使の寄港地としても知られていました。外国の文化をいち早く取り入れた神戸の街に5月の爽やかな風を運んでくれるのは、街の後方に屏風のようにそびえ立つ六甲山です。花の名所としても知られる六甲の5月はツツジやシャクナゲに彩られます。特にツツジは六甲だけに自生する種類もあるほど有名。オレンジ色がかった可憐なピンクの色の花で山肌が埋め尽くされます。そんな美しい六甲の山々に抱かれた神戸の町では、今年も神戸祭りの季節を迎えています。神戸祭りの歴史は古く、昭和8年の港の祭りに始まり、その後神戸カーニバルとも融合して、現在は新たな市民参加型の祭りとして発展してきています。5月17日18日の両日、神戸の街は祭り一色に塗り替えられました。神戸祭りのメインイベントは三宮中央通りを経て元町に至るお祭りパレードです。 今年もブラスバンド、太鼓、音楽隊、よさこい踊り、チアリーディングなど80の団体が参加し、個性あふれる演技が披露されました。さらに京町筋フラワーロードで行われたのは、観光客にも人気の高いサンバカーニバルです。今年はブラジルへ最初の日本移民を運んだカサトマルが神戸港を出港してから100周年、神戸在住のブラジル人を中心に地元のサンバチームが参加し、リオのカーニバルを思い起こさせる熱狂的なパレードが繰り広げられました。パレードと並行して地区ごとに趣向を凝らしたイベントが行われるのも神戸祭りの楽しみの一つです。田中稔さんの働いていた東灘区では、地域の子どもからお年寄りまでが参加して東灘うはら祭りが行われました。特設会場の設けられた住吉公園では、灘の酒造り歌や和太鼓など地元食を生かした郷土芸能が披露されました。有本恵子さんの実家のある長田区でも鼓笛隊の演奏やよさこい踊りが披露されました。メインステージのフィナーレは神戸祭りの名物になったサンバ、舞台と会場が一体になった情熱的な時間が過ぎていきました。未曽有の大災害を招いた阪神・淡路大震災の後も、翌年には惜しく復活を遂げた神戸祭りは、神戸の人たちを勇気づける心の支えです。列島だよりをお送りしました。続いて拉致問題への取り組みをご紹介していきましょう。今週も拉致問題とは何なのか、日本政府はどんな取り組みを行っているのかなどについてお伝えします。まず、帰国が実現していない政府認定の拉致被害者12人について、北朝鮮側はどのように説明しているのでしょうか。北朝鮮側は、久米豊さん、松本京子さん、田中稔さん、曽我美代さんの4人の方々は北朝鮮に入っていないと主張しています。また横田めぐみさん、田口八重子さん、原忠明さん、市川修一さん、増本留美子さん、石岡徹さん、松木薫さん、有本恵子さんの8人の方々については死亡したと主張しています。しかし日本政府はこうした北朝鮮側の説明には裏付けがなく、不自然、不合理な点が多くあり、説明全体の信憑性が乏しいと考えています。北朝鮮側の説明には具体的にどのような問題点があるのでしょうか。まず、死亡したとされる8人のほとんどが20代から30代の若さで、ガス中毒、交通事故など不自然な死を遂げていると説明していることが挙げられます。北朝鮮側からはこうした不自然な死を説明する証拠は一切提出されていません。例えば北朝鮮側が提出してきた死亡確認書については、死亡時期、場所がバラバラであるにもかかわらず、すべて同じ病院で発行されるなど不自然な点が多く見られました。また死亡した被害者の遺骨として提出された骨の一部からは、本人のものとは異なる DNA が検出されています。北朝鮮に入っていないとされる方々についても、 これまでの捜査の結果、北朝鮮の関与があったことは明らかであり、一切承知していないという北朝鮮側の説明はそのまま受け入れられません。こうした北朝鮮の対応に対して、日本政府はどのような方針で臨んでいるのでしょうか。日本政府はこのような北朝鮮の誠意を欠く対応に強く抗議し、安否不明の拉致被害者に関する真相究明を一刻も早く行うとともに、生存者は直ちに帰国させるよう強く要求しています。しかしながら、現在に至るまで北朝鮮側は、拉致問題はすでに解決済みとのこれまでと同様の主張を繰り返すのみで、問題解決に向け具体的な行動を取ることなく今日に至っています。北朝鮮による2006年7月のミサイル発射、10月の核実験実施発表に対して日本政府は制裁措置を実施していますが、北朝鮮が拉致問題に対して何ら誠意ある対応を見せていないこともその理由の一つとなっています。来週からは7回にわたって、政府が認定した拉致被害者17人の拉致案件それぞれについてご説明していきます。拉致問題への取り組みについてお届けしました。続いて、ふるさとの声です。北朝鮮にいる拉致被害者の皆さんにふるさとからのメッセージをお届けしましょう。今週は拉致被害者市川修一さんのお母さんの市川富さんとご友人からのメッセージをお届けします。このメッセージは2007年に収録したものです。市川修一さんは増本瑠美子さんと一緒に1978年8月12日、鹿児島県の吹上浜で拉致されました。当時、公社職員でした。それではまず、お母さんの富さんからのメッセージです。
しーちゃん、ルミ子さん、子供たち揃って元気ですか？お母さんですよ。悲しい不思議な事件で、別れてもう30年になろうとしています。体だけは大切にしてくださいよ。必ず帰れるように国中の人たちが頑張っていてくださっています。兄ちゃん、龍子さんが一生懸命に努力してくれています。お父さん、お母さんも90歳を過ぎてしまいました。でも、しゅうちゃん一家の帰りを元気で迎えようと頑張っています。鹿児島でもしゅうちゃんと同級生の花村さんが頑張って行ってくださっています。一刻も早く拉致問題の解決にと努力してくださっています。感謝しきれないほどです。体を大切に大切にして待っていてください。必ず会える日が来ます。その日のためにと、お母さんはこの30年間ただひたすらに祈り続けています。ルミ子さんと励まし合って生き抜いてくださいね。お母さんからのメッセージです。
続いて、ご友人からのメッセージです。まずは、市川修一さんの中学校、高校時代の同級生で、拉致被害者の救出活動に勤めていらっしゃる、花村薫さんからのメッセージです。
市川修一君、修ちゃん、元気で北朝鮮で暮らしていますか？私は、紀北町で一緒に市成中学校、そして、大隅町の岩川高等学校を卒業した同級生の花村薫です。覚えていると思います。岩川高校の頃、しゅうちゃんが10月の誕生日で、私が2月だったので、しゅうちゃんは早く自動二輪の単車の免許を取って、私が免許を取るまでしゅうちゃんが私の家までよく迎えに来てくれて、 岩川高校まで二人乗りで登校したのを覚えていると思います。しゅうちゃんが恋人の増本留美子さんと吹上浜に夕日を見に行くと言って、吹上浜から北朝鮮の船で誘拐拉致されて29年が経とうとしています。いまだに北朝鮮から帰ってこないので、たくさんの友人やご家族の皆さんも大変しゅうちゃんとるみこさんの健康状態や安否を心配しています。ここ数年前から一成中学校とるみこさんの卒業した清水中学校の同級生を中心に、しゅうちゃんとるみこさんの二人を早く北朝鮮から取り返すために署名活動をしています。しかししゅうちゃんたち以外にもたくさんの日本人が北朝鮮の工作員によって拉致誘拐されて、いまだに返してもらえません。そのご家族の人たちと一緒に毎年のように鹿児島県内から1万人以上の署名を集めています。また多くの鹿児島県民の早期解決、早期帰国が願いでもあります。必ず二人を含めて全ての拉致された日本人を救い出す大きな力でもあります。しゅうちゃん、しゅうちゃんのお父さんお母さんも年を取りました。二人ともしゅうちゃんが日本に帰るまで消しまならんと頑張っています。大変しゅうちゃんのことを思い心配しています。早くご両親を安心させるために、なんとか北朝鮮から帰国させるために、しゅうちゃんとるみこさんを早く取り返すために一生懸命、化身鍵決まりますから、帰ってくるまで元気で二人とも頑張ってください。
最後に、しゅういちさんの小学校、中学校時代の同級生、高山浩一さんからのメッセージです。
しゅうちゃん、元気ですか？小学校、中学校で同級生だった高山です。しおちゃんたちがいなくなって30年経ちますが、しおちゃんたちは今もどこかで元気に暮らしていると信じています。しおちゃんのお父さんお母さん、それからお兄さんお姉さんもしおちゃんの帰りを待っています。私たち同級生もまた会えることをいつまでも願って待っています。必ず帰ってきてください。
市川修一さん、お聞きいただけましたでしょうか。お母さんとご友人お二人からのメッセージでした。では次は今週の一曲です。今週は拉致被害者有本恵子さんのご友人のリクエストで、今お聞きいただいているベイシティローラーズのサタデーナイトをお送りします。ベイシティローラーズは1970年代に絶大な人気を誇ったイギリス・スコットランド出身のロックバンドです。少女漫画の世界から飛び出してきたようなルックスは日本のファンを虜にし、1976年と77年の来日公演を行った時には、空港やコンサート会場は多くのファンで溢れました。その渦の中に有本恵子さんも友人と共にいらっしゃったそうです。それではサタデーナイトをお聞きください。実際のサンパラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。サタデーナイトをお聞きいただきました。ふるさとの風は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて、日本政府の提供でお送りしています。拉致問題の解決は 日本政府にとって最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全に大きな関心を持っています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方はぜひ情報をお寄せください。 E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp ファックスは日本の国番号81に続けて3-3592-2300 郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部。郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部、もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府はこうした協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日2回30分間内容を週替わりでお届けしています。夜11時30分からは周波数11,775kHz、 夜1時からは周波数9,780kHz で放送しています。また朝鮮語放送イルボネパラン日本の風も毎日2回30分間お届けしています。夜12時からは周波数11,690kHz で、夜2時からは周波数9,820kHz で放送しています。それではまたお会いいたしましょう。